もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト
生放送でお送りしております月刊ユキサダイさん。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんと
塩根朝香です。
ということで高楽園さんに代わって、はい、塩根朝香さん、はい、入っていただきました。
塩根朝香です。よろしくお願いします。
今日は豪華ですな。
そう、
華やか、
もうね、華やかなチンチクリンが、
誰がチンチクリンですか。私のことチンチクリンって呼ぶんですよ。
チンチクリンなんだけど、僕はチンチクリンってね、可愛いじゃないですか、ちっちゃくてね、でもね、この人ちっちゃいのに、すげえ歌うまいんですよ。
ちっちゃいのにって失礼だよね。
いや、ちっちゃいのにすごい歌うまいんですよ。アカペラで歌、ちょっと歌ってみてって言ったら、
はい、
すっげーうまいんですよ。
いやいやいやいや、
すごい。だってたくさんの方から選ばれたなんかオーディションみたいな、
ね、あ、そうですね、はい、オーディションから
勝ち抜かれた、
はい、
歌うのは当たり前なんですよ。
そうですね、そう、ね、歌がうまいっていうのはやっぱこうアーティストとしては当たり前のところだと思いますよ。
まあでも指さされました。
指さしてない。指さしてない。
もうなんかさ、当たり前だよって今言われました、ね、僕の娘と同い年ですからね。
そうです、パパお父さんです。
あ、そうなんですか。
どうなってんだっていうね。
そうなんですよ。
チンチクリンって言ってほらファンに怒られるよって話でね。
いやだってファンの方からメール来てますよ。
怖い怖い、もう
怖いから。
本当ですか。ラジオネームシオチーのファン203号さんです。福岡の月刊ユキサダイサオファンです。菊池映画祭に我らがシオチーが参戦と聞いて興奮しています。ライブとかもあるんでしょうか。当日が楽しみです。いただきましたよ。
シオチーというのは塩野屋さんの、
はい、あのシオチーって呼ばれてて、結構、まあ、ファンの方々皆さんシオチーって呼んでくれてますね。
そうなんだ。
そうなんですよ。チンチクリンじゃないです。
ものすごい今反感方が。
で、俺はチンチクリンって呼んでるけどね。
たった一人。
うちのスタッフはみんなチンチクリンって呼んでますけ
ど、ね。ひどいね。
いや、愛を込めてチンチクリンですよ。
ね、だってすごい親しい感じがでもね。
いや、塩地さんの方が俺はいいな。
あ、そう、裏切りましたね。
今裏切り、裏切られた。
どっちがいいの。
塩地です。
あれでね、
可愛い。2対1です
よ。おかしいな。あの、まあ、なんでここにいるかと。
はいはい。
塩地が。
塩地。
チンチクリンが。
言い直した。
あの、平成サルカニカセンズの主題歌をね、さっきかけたんですけど、もちろんそれをやってもらったんですよ。
そうなんですよね。
で、なんかこう今までの曲を聴かせていただいて、まあ僕はあのプロデューサーがね、主題歌を決めるもんでいいと思ってるんですけど、でもなんかこうなんか聴いてくれるわけですよ。どんなのがいいっすかみたいな。どんなのがいいっすかとか言われても、音楽プロデューサーでもないけど、言わせてもらえるんだったらみたいな、ちょっとそういう感じであったんですね、はい、そしたらすごいなんかこうやる気のある感じのちっちゃい女の子で、なんかこう歌を聴いてたの最初に、はい、あの歌だけを、はいはい、それで会ったら、あ、こういう子なんだと思ってたら、いきなり福岡出身ですって言われた瞬間に、はいはい、もうさっきの熊本出身ですと似た感じ、もうニアな感じなんで、まあ熊本出身と変わんないなみたいな。
変わんないです。
もうこんなまた九州出身で、もうそこ決壊しまして、もういい、もうお前は大丈夫みたいな。俺はもう全面的に信用するから、じゃあどういうのがいいかって俺も言わせてもらっていい、はい、みたいな、はい、でなんかほら、アニメのね、連続ドラマだから、連続ドラマでなんかほらこう気張って歌う歌ってあると思うんで、歌い上げる感じって、この歌なんか、まあ今ちょっと言っちゃいそうになったけど、言うと思ったら、まあ、反感買うんで言わないですけどね。
最後を盛り上げる感じのいわゆるパターンってありますよね。そうそうそう、ジャジャジャジャジャーンみたいなね、
のもあるし、なんか熱くこう語っちゃうみたいな。映画がどっちかっていうとファニーな、テンポが良くて、なのにちょっと重い部分もあって、っていう、もうすごいいろんなものが、平成サルカニ合戦図は群像劇なんで入ってるんですよね、重層的なんですよ。だから意外とこう作るの大変だなと思ってたんだけど、何を歌ってもらうかってパッと思ったのは、アニメーションの例えばガンダムのエンディングテーマって、アムロー ってあるじゃないですか、はいはいはい、振り向かないでみたいな、うん、ポツンと歌う歌、うん、ああいう歌がパッと浮かぶわけ、浮かんだわけ。なんでかというとなんか戦ってる彼ら、要するに底辺で戦ってる連中が、うん、あの国の政治家たちに立ち向かう話なんで、その仲間たちが集まっていく、その底辺で、うん、俺たちはそうだけどこういう力結んで今やるんだよって、俺たちは自分たちのことだけじゃなくてみんなのことを共有するんだって、で戦うんだっていう気持ちが、うん、その戦ってるやつを応援してるような癒すような歌がいいなと、うん、それを塩野やさやかのこの歌唱力で表現してほしい、うん、音数が少ない方がいいと思った、
は
い
ね、そうですね、一番初めに言っていただきましたね。
うん、そうですね、今までの塩野谷さんの曲っていうとどっちかというとポップで、
そうですね、結構こう、まあ、悲しい曲もあるんですけど、うん、どちらかというとちゃんと作り込まれた世界観のものだったんですけど、うんうん、
同じ映画の主題歌でもほら超高速三菌交代の
あ、Like a Flower、 またそうですね、
ポップな元気が出るっていう感じのイメージの、ね、はい、うんうん、曲だったんですけど、
そうですね、
今回のはなんかやっぱりそのすごくこうタイトルもそうですけど、すごく壮大なイメージですよね、うん、
はい、
それでも世界美しいってね、うん、でこれもまたちょっとデスアバッターあれだけど、例えばイメージなんですけどつって売野さんみたいなね、売野雅勇さんみたいな方が作詞とかって僕らの世代はですよって売野さんといえばもう名曲をいっぱい書いてて、うん、もうイノセントな言葉を書いてくれるんじゃないかってお願いしたら本当に売野さんがやってくれる。
そんな通るもんなんですね。
そうなんですよ、あのもう私がずっと、まあ、監督と打ち合わせをさせていただいてた時に、はい、メモにこういろんなこう監督の言葉をこう書いてたんですよ、はい、で、まあ、売野さんっていう言葉も書いて、はいはいはい、したらこうなんかあ、じゃあちょっと頼んでみましょうよってなったら、そう監督ならぜひぜひってその売野さんもおっしゃってくださって、そう私も本当にまさか塩野谷さやかの曲を書いていただけるとは思わなかったので、
なんとなくね、今までのイメージだとやっぱ売野さんの世界観と塩野谷さんの世界観とまたちょっと違う感じがしたけど、こうできてみるとこの曲ってハマってますね。
そう、なんか本当に今回は監督ともいろいろお話しさせていただいて、なんか今までにない塩野谷さやかをっていうところが本当一つのテーマでもあったので、かなり、はい、それに近いものに仕上がったんじゃないかなとは思いますね。
ただのわがまま言うおじちゃんじゃない
ですね。おじちゃんってやめて、お父さんみたいな、
お父さんじゃなかった。
あのもう情けないね。あのね、わがままっていうかね、そのなんかこう期待値がそういうのがあって、うん、だから結構こう裸にしていくっていうか、うん、この声をね、うん、要するにいろんなものを被せるんじゃなくて、もう裸にして声だけで勝負するような曲がいいんだよね、うん、と、本当ピアノ一本だけでもいいと、
う
ん、今日のだからレアなんですけど、
そうですね、
今日のドラマバージョンっていうのはアカペラから始まるじゃないですか、やっぱあの感じがいいなと思って、あれはドラマはいつも最初はアカペラから始めて、だんだんだんだんこう盛り上がっていくっていう、
はい、
でなんだろう、そのそれでも世界美しいの歌詞がね、また6話まで見てないのに
売野さんがですね、
合ってるんですよね、うん、その歌詞をかけてるわけ、そので
映画世界観と合ってるわけですね、
世界観も何も、うんうん、これって主人公の純平のことだろうっていう、青いイノセンスって言葉が出てくるんですよ、ここ気に入ってて、僕も青いイノセンス、ほら出た売野さんはイノセントな歌詞を書くって言っただろう、そのままワードとして青いイノセンスって言葉が出てきて、でも青いイノセンスって途中でね、純平がこの第3話か4話ぐらいで選挙に立候補するときにポスターの色の話をするんですよ、で赤か青か悩むんですね、その女の子が、で青いポスターを選ぶ、だから青いイノセンスなんだよと書いた時に、売野さんってすごいセンスあると思って、あのポスターのことを青いイノセンスって書いたんだと思って鳥肌だったわけ、で聞いたら、いや1話しか見てません、
そう、
へ
え、声神がかってますよ。
そうですよね、知らないはずの売野さんが、そう、
いやそれはちょっと驚き来ました、
うん、
でそれってやっぱりなんかねあるんですよ、それで歌が全部合ってるね、
あ
そのこのテーマに今回の、でそれを伝えてもらったっていうのもあるんで、イメージをね、あのちゃんとチンチクリンが
なんでそこでチンチクリンって言われたの、
ちょっとわざと言った、攻略はなんか手振ってますよ。
あ、電話しますって
電話しますって、うん、なんか言ってます。
なんて言ってるか分かんない、うん、
で、
はいはいはいはい、
まあ、今度のこの平成猿蟹合戦図の主題歌をやるっていう話が来て、
はい、
曲ができて、でまあ塩谷さんとしては今までもまあいろんな楽曲提供なんかもね、そういう映画とかしてますけども、そうですね、はい、がっつりここまで組んでやったっていうのは初めて、
初めてです。本当にもう本当に監督に初めてお会いした瞬間からすごいこういろんなことを、まあ、監督自身からもすごく伝えてきてくださって、うん、塩谷に対するイメージだったりもそうですし、すごい、まあ、今チンチクリンって言ってくださってますけど本当にフランクな感じで来てくださるから私もめっちゃこういろんなことを言いやすいというか、そうです、なのでこう話し合いっていうのもすごくできたと思うし、そう実際すごくたくさんお会いしてるわけではないんですけど、そんな中でもすごくこう感じる部分というか、はい、ありましたね。
あんまり音楽業界にはいないタイプですよね、生田さんは、ね、
そうですね、またちょっとこう、まあ、それこそ本当にだから映画監督だからこその意見というか、うん、っていうものがすごく私にとっては新鮮な部分もあったし、それがこうどう音楽に反映されるのかなって思う部分もすごくありましたね、
うん、会う前っていうのは生田監督のイメージってどんな感じだった？
いやでももう、映画監督っていうだけでもうちょっとこう
怖い
怖そう、喋んなそう、笑わないみたいな、そう
そんなイメージ
があったんで、ちょっと本当に初めてお会いする時はもう結構ピシッとした感じで、もうすごいかしこまっていったんですけど、全然違ったって言ったらあれだけど、すごい本当にフランクに来てくださって、
そう変なサングラスかけてたんです
そうなんです、
サングラス取らないでずっと喋ってて、気づいたらあ、俺サングラスかけたままだったずっと
それちょっと怖いですね
圧が、圧が、圧が、
そうそう、でも丸いジョネロみたいなサングラスだから別に怖くなかったと思います、変だなと思った、
変だなとじゃあもう割と打ち解けてっていう、
そうですね、結構たくさんお話しさせていただきましたね。
いや、 やっぱそれはでも結実してる感じがしますね、この曲にね。うん、塩谷さん自身は、はい、まあ、九州出身ということで、はい、北九州でした
ね。はい、北九州です。
ね、
はい、
どういうそのなんかこう子供時代というか、
子供時代ですか、
歌がどう、もともと歌が好きだったんですか。
歌はもともとすごく大好きで、なんかそれこそこうおじいちゃんとかおばあちゃんとかの前で、なんか子供用の椅子みたいなのあるじゃないですか、プープーってなるやつ、
はいはい、
あれとかに立ってなんかボールペンをマイクにしてなんかステージみたいなことをしながら遊んでましたね、いつも。うん、
それやっぱ歌手になろうって思ってきっかけみたいなのあるんですか。
まあ、でも私幼稚園の時からジャズダンスを習っていまして、で高校生までずっとやってたんですよ。でなんかこう私結構人見知りというか喋るのがすごく苦手だったんですよね。で例えば人に自分の思いを伝えることだったりとかもすごく苦手で、でもダンスをやってる時だけは自分が一番になりたいって思えたし、自分をすごく主張できる場だったんですよ、そのダンスっていう場所が。でなんかそのダンスっていうものをこう経験していく中で、表現することの楽しさだったりとか覚えていく中で、もっとはっきりとしたもので伝えられたらいいなってすごく感じて、歌ってやっぱり言葉があるし、歌だったらもっとこうより自分の気持ちに素直になれるんじゃないかなと思って、それこそでも高校生の時に歌手を目指し始めました。
で割と目指し始めてからトントン拍子でプロになっちゃった感じですね。
そうなんです、反対はせなかったんですけど、その歌手になりたいって言った時に高校1年生かな、その時にお母さんたちには反対されなかったんですけど、まあ、先生だったり、結構こういやもう難しいからそういう世界はみたいな、
まあまあそう普通言いますわな。
そう、うん、でまあ反対というとあれですけど、あんまりこうおすすめはされなくて、
厳しいよと。
そう、うん、でまあ、結局それって口だけでしょみたいな感じだったんですよ、ムードが。だから私は本気なんだっていうのを伝えたくって、それこそEXILE PRESENTS ボーカルバトルオーディション3というオーディションを受けて、で私はそこは本当にもうこう自分は本気なんだっていうのを見せるために受けたオーディションだったので、受かるとかそういう気持ちは全くなかったんですけど、まあ、それはそれで本気ではもちろんやってたんですけどね。でそこでファイナリストまで残させていただいて、でそれから本格的に歌を勉強し始めてっていう感じですね。
じゃあ踊れるんだ。
踊れます。
じゃあ踊ってみて。
やだー、もう何なんですか見えないじゃないですか。
踊ってみて。
ラジオです。
ラジオ。踊ってみて。ちょっと
今度
いや今踊ってみて。ちょっと俺リアクションして、俺声でリアクションするから。
どういうラジオですか。
本当に言ってるんですか。
踊れんの。
踊れますよ。
踊ってよ。
おお、いや、
ありますか。
本当に、
まあ、ラジオですけど、本当に踊りとかしたことないですからね。
踊ってみてよ。
しかもまさかラジオで初めて踊ることになるとは。
いやいや、
どういうものをし
てるの。いいよいいよ、踊ってみてちょっと。
ジャズって。
ああ、なるほどね。
待って待って、何もしてる。
だって本当に踊ろうとしてる。いいよ、踊んなくて。
本気でやろうとしてるじゃないですか。監督すごい、からかうというか。
あのね、何かって言ったね、無茶ぶりというかね、からかうんじゃなくて役者に向いてるとも思ったわけ。
今ちょっと公開オーディション的なことをやったわけ
です。いやいや、そうじゃなくて、最初に会った時に役者とかやってないのって言ったら、あのレッスンやってますとかって急に言うわけよ。多分やってなくても やってるって言うところなんだよね。
やってますからね、それは本当。それは本当
やってんの、はい、どんな演技の指導されてるのか分かんないんだけど。ただまあ演技なんていうのは別になんか潜在的なものだし、持ってるもんじゃない、なんか雰囲気、声もいいしね、なんかもう会った瞬間に、あ、役者もやれそうな子だなと思って、思ったのと違ったんですよ。やっぱミュージシャン、いや、だからってミュージシャンやめろって言ってんじゃないね。
はい、
踊れてね、歌歌えて、演技もできてたら怖いもんないわけじゃないですか。で、大体ミュージシャンで、ほらミュージシャンって演技も上手いのねってよく思うでしょ。なんかキャスティングされるとミュージシャンの人が突然役者やったりとか、みんなできるじゃないですか、それなりに。でもやっぱりそれはやっぱ表現者だから、根本的に自分っていうものをなんかやりたい、自分の表現っていうか表現だから全て、
はい、そうですね、
本当はなんかそのほら住み分けが必要かって言ったら必要ない気もするわけ、
確かに。
歌う、だってさっきの高良健吾は、役者なのに歌歌っても心に来るのよ。下手するとそういう意味じゃミュージシャンがちゃんと自分の世界観を持って、スタイルを持って自分っていうものを考えるじゃない、スタイルを。それで歌うより、あのその役になって歌ってるから心にグッと響く歌を歌ったりするわけ、だから作ってる柴田が、うわーこっちかっこいいじゃんって言っちゃったりするっていう、俺が作ったのをもう凌駕してるよみたいな世界を、で、それは歌唱的に言うと柴田の方がもちろん作った人間の方がうまいんだけど、もちろんうまいのは当たり前なんだけど、なんか超えてる部分が心であるでしょ、で、それは塩の屋にもあるんじゃねえかっていう、だから踊ってみて。
もう今踊ろうとしたらやらなくていいって言ったからやんないですよ。もう絶対やんない。
これで踊ってたらね、やっぱすごいね。今踊ろうとしたでしょ。でも踊ろうとしたじゃない。
いや、しましたよ。
ラジオなのに。でラジオだよって俺はオチを言おうと思って、ジャズダンスだったらって。
でもやろう、本当にやろうと
して。やってたんだけど、はい、やっぱそういうところがやっぱり塩谷さやかのいいところだな。
いやでもじゃあゆくゆくはね、ひょっとしたらアクトレスとしても。
そうですね、
活動されることもあるかもしれない、
マジ言ってんの。
はい、ぜひぜひぜひ、本当に。
でも本当に、あのそういうのもあるだろうし、でもまあ歌はね、とにかくファーストアルバムが、
そうですよ、
もうすぐ出るんだもんね。
はい、12月10日に
もうすぐじゃない。
ほら、
そうなんです。
もうじゃあこれはレコーディング終わってる感じですか。
はい、あの全ては終わってないんですけど、今制作中でございます。
12月10日。
はい。
もちろんこれそれでも世界は美しいも入る。
そう。で今日あの聞いていただいたのは、先ほど監督もおっしゃってくださいましたけど、ドラマバージョンで、
はいはい、
まだあのかけたこともなかったので、ここで初めて、しかも今後本当にドラマのエンディング以外で聴けるかどうかは分かんない、かなりレアな音源だったんですけど、それとはまたちょっと違ったものが今回アルバムにも収録されます。
アルバムバージョンみたいな。
はい、
そうです
ね。じゃあね、ヘツヘツアルカニカワセンズいいなと思う人たちはこのアルバムを楽し
みにしてもらってもらってもらってもらってもらってもら
12月10日、
はい、
タイトルはまだ未定と。
そうなんですよ、
まあ、まあ FMK 聞いてれば絶対これ発表されますから、
ね、そうですね、
はい、その情報、
はい、よろしくお願いします、
なんかまあできればね、ライブなんかもね、明日ちょっと歌っていただけたりとかいうこともあるんですか。
ちょっと下げてます
けど、
歌う
つもり、歌うつもり、
え、歌わせていただけるんですか。
もちろんでしょ
う。あら、じゃあ歌わせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、それはやっぱ歌ってもらった方がね、
生でね、
だってあの本当にお披露目なんですよ明日、平成サルカニ合戦図の、初お披露目、一般における、でそれ本当に来た人たちは、いや多分レアなんですよこれも、だから他でやらないんじゃないかな、そういうイベント。ちょこちょこやるかもしれないけど、こうやって映画祭で、まあ、僕がやってる映画祭ですからね、
はいはいはい、
あのこれやらせてほしいっていう なんかもちろん高良くんが
今日なんか某局のあの番組見てたらもう完全に前はスーパーアドバイザーって言われてましたけど、プロデューサーって
映画祭
でましたよ。北田勲監督がプロデュースする映画祭みたいな。
そうでも国営放送がそう言ったから
もうプロデューサーですよ ね。
プロデューサーとアドバイザーが何が違うのかっていうのはもうそんなね、そんなあんまり変わらないぐらいちっちゃい映画祭ですから、このちっちゃい映画祭だからこそ、うん、やれるパワーってあるじゃない、だ突然もう塩野さんが来るのってここに来てくれるの、キャンペーン中で来てくれるんだったらもうこっちも来てあっちも来てみたいな、それはもうそのノリでね、ノリでやろう、
ノリでやりましょう、
ノリでやった方が
豪華ですけど、
もういいんじゃない、
もういいんじゃないって
後でなんか、誰かね、マネージャーさんとかがあの始末書書けば
いや、まあ、書きます書きます、
もう全部言っちゃうかよ今日、いろんなこと、
やばいやばいやばい、
いろんなことがあるんですけどね実はいろんなことがあるんですよ、この後も塩野さやかとの因縁のどう何の因果か分かんないけど、
そうですね監督、
まあそれはこの、
そうですね監督、
いよいよ聞いていただくといろいろ分かる、
もう言っちゃったかもしれない、
危ない
言っちゃってるかもしれない
平場になってますけど大丈夫ですか、
番組ですからね、番組ですから、
目が
明日来ればね、明日来ればもっとすごいことが、
そうそう明日はねオンエア絡みませんから、
そうだよ、
もっとレアな情報が
明日あるある、
言っちゃいます、
塩野さん演技までしちゃうから、
やばいやばい、
演技です、
そんなこと聞いたことない、聞いてないぞ。
いや分かんないですけど、まあ、あのなんかこれがなんかうちわ向けの盛り上がりとはちょっと違う感じなんですよ。明日本当に、第1話だけですけど、あの結構6話僕初めての連続ドラマで、気に入ってる作品なんでね、やっぱりほらなんかこうね、あのひっそりとこうオンエアされてたよみたいなよりは、知ってもらいたいっていう気持ちがあって。でも本当に映画祭だから余計なんか伝えたいじゃないですか、でそういう意味ではやっぱ歌ってね、やっぱり映画を見てその後にそこでかかった曲が生で聴けるとか、
それは相当贅沢なことですよね、
やっぱ歌ってやっぱ響くんですよ、それはいつも俺がミュージシャンに憧れてたり、俺ミュージシャン風情ですけどミュージシャンみたいになりたいと思っててね、
まあ昔バンドをやってましたからね、
うん、そうもう全然慣れなくて、俺なんでミュージシャンにあの憧れてるかっていうのはずっとそこにあるわけ、それをやってる人たちがねそこに来て関わってね、俺の映画でやってんですけどね、
なんかこうシーンってなります
けど、だけど俺は歌えないんですよ、そのここがもうねダメですよね、
代わりに歌ってもらうみたいな
ね、俺の子もねもうよろしくね、
よろしく
じゃあ、まあ明日は少年さんもライブをしていただけるということを言っていただけましたんで、ファンの方はぜひ、
そうではない人たちもこの生で本当うまいっすからね、
そもそもだってチケット大丈夫なんですかね、もうだってある数しか席の数しか売らないっていうことだった
んで、そうそうだけど、あの当日券はちゃんと用意してあって
大丈夫なんですか、
確保してあって、でだからやっぱりほら今日知った人もいるから、その人たちは平等にやっぱちゃんとね、で前から計画した人たちはもちろんだけど、ただやっぱりあの投資権を持ってる人たち、あの共通それの人たちを優先に多分入れていくんで、なるべく早く当日券もお買い求めいただいた方が、
最新情報に関しては、ホームページの方を見ていただくのが一番いいですかね、
はい、
スタッフの、
そうですそうですそうですそうですそうですそうです
そうですよね、
もうそうです、
もう電話かけてもあの菊池市役所は閉まってますんで、
インターネットのホームページを見るか、明日だからその実際のあの場所がね、あの公開される場所が菊池市文化会館っていうところなんですよ、この菊池市文化会館に来ていただければ、ちゃんとあの
当日券が
ちゃんと発売されますので、朝から多分並ぶんじゃないかという問い合わせがあってね、何時に開きますかって言って、でそれは並んでいただいた方は確実に確保できるように多分できると思いますので、はい、
まあ最新情報はホームページ、まあ Facebook なんかもあるんで、多分あのリアルタイムな最新情報はそこに出ると思いますんで、
そうです、本当にあのわわの、連続ドラマ W 平成猿蟹合戦図の第1話のプレミア上映に もちろん篠原さんも出てもらって、はい、コラ君ももちろん出ます、僕も出ますけど、うん、それはね16時からなんですけど、うん、12時半からの横道世之助を見た方はそのままもうだから次無料上映なんで、あ、席は確保できるんですよ。
あ、なるほどね。だから
あの言っておくと、あのこれ変な話ですよ、うん、あのだからといってチケット買えとかじゃなくもちろん自由なんですが、うん、横道世之助から見てもらえると、うん、いい席が確保できるぞと、
なるほど、
ってことになってるはずです。
さす
ー、いや間違いない、
大丈夫ですね、うん、じゃあまあ最後になりますけども、はい、あの明日の意気込みっていうか、ぜひ篠原さんからメッセージを一言いただきたいと思います、
は
い、
そうですね、本当に今今回映画祭ということでそういう場所で歌わせていただくのは初めてだし、監督の前でちゃんと生で歌わせていただくっていうのも初めてなので、うん、少し緊張はしているんですけど、まあ、熊本っていう場所、まあ、応援してくださっている方々もたくさんいるのも知っているので、そういう皆さんの温かい応援があればより素敵な歌が心込めながら歌えると思うので、ぜひ明日皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
楽しみですね、
はいはい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シイラでした。